24、情報ボックス。25、30、49から59、83、84は中身出しです。直通番号一覧は右のコードをご確認ください。ページ右上角に QR コードがあります。市外局番のない電話番号は048をつけておかけください。市役所開庁時間、午前8時45分から午後4時。休日、土曜、日曜、祝日、年末年始。25、募集。26から29は込み出しです。26、会計年度任用職員、国保年金課。2種類あります。1、事務補助員。勤務内容、国民健康保険の資格、税、給付の受付業務全般、データ入力など。勤務日時、月曜から金曜、午前8時30分から午後0時30分、または午後0時30分から4時30分。報酬、時給1227円。2、レセプト点検員。資格、レセプト点検事務経験者、以下。勤務内容、国民健康保険被保険者のレセプトのパソコンでの内容点検、及びレセプトに関連する事務。勤務日時、月曜から金曜、正午から午後4時。報酬、時給1264円。いずれも人数各1人。任用期間、9月1日から令和9年3月31日。申し込み方法、8月7日金曜筆着までに申し込み書と履歴書。2、レセプト点検員は、レセプト点検に関する資格が確認できる書類の写しを郵送。住所は最終ページ、下部に記載。見出し番号137参照。または持参。選考方法、面接、8月中旬を予定。応募者に通知。申し込み問い合わせ、国保年金課、電話 463-0283。QR コードがあります。27、情報公開、個人情報保護審議会委員。人数2人、申し込み多数の場合、未経験者を優先し、抽選。資格、市内在住の満18歳以上の方。市の他の審議会等で委員をされている方を除く。任期、11月26日から令和10年11月25日。会議は年2回から3回程度、平日の日中を予定。内容、情報公開制度及び個人情報保護制度の運用等に関する事項について、市からの報告を受け、意見を述べていただきます。報酬等、会議1回につき、日額8000円、費用弁償2400円。申し込み方法、8月14日金曜筆着までに、申し込み書、窓口で配布、市ホームページでもダウンロード化に、必要事項を記入し、郵送。住所は最終ページ、下部に記載。見出し番号137参照。ファクス、メール、または持参。メールの場合は、件名に会議名を記載してください。申し込み、問い合わせ、市政情報課。電話、463-1759。ファクス、467-0770。メール、sisei_joho@city.asaka.lg.jp。28、 特別職、報酬等、審議会委員。人数、1人。申し込み多数の場合、公開抽選。資格、市内在住の18歳以上の方。市の他の審議会等で委員をされている方を除く。委嘱期間、10月予定。会議開催回数、2回程度、1回約2時間。報酬等、会議1回につき日額8000円。費用弁償2400円。申し込み方法、8月17日月曜筆着までに、応募用紙、窓口で配布、市ホームページでもダウンロード化に必要事項を記入し、郵送。住所は最終ページ、下部に記載。見出し番号137参照。ファクス、メール、または持参。申し込み問い合わせ、職員課、電話 463-3196、ファクス 467-0770、メール syokun@city.asaka.lg.jp。 29. 障害者通所施設、すずらん。看護師、正規。資格、看護師、準看護師免許。勤務時間、祝日を除く月曜から金曜、午前8時30分から午後5時15分、うち休憩45分。月1回土曜勤務あり。勤務地、すずらん。志木市下宗岡、1-23-1。勤務内容、障害者通所施設、すずらん、生活介護における看護業務、医療的ケア対応など、医療的ケア者への対応を学ぶことができます。報酬、法人給与規定による。詳しくは、右のコードの法人ホームページ、採用情報をご確認ください。QR コードがあります。申し込み問い合わせ、障害者通所施設、すずらん。電話 048-471-3139。募集終わり。30、ご案内。31から48は込み出しです。31、ソレイユプラザ、女性センター。一時移転期間延長のお知らせ。中央公民館コミュニティセンターの長寿命化改修工事に伴い、ソレイユプラザは現在市役所敷地内に一時移転しています。令和8年11月に中央公民館コミュニティセンターでの業務を再開予定でしたが、昨今の中東情勢の影響で、令和9年3月まで工期が延長になりました。そのため、ソレイユプラザの一時移転の期間を延長します。ご不便をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。一時移転期間、令和9年3月末まで予定。移転先、市役所西側車庫会議室。開所時間など、詳しくは市ホームページをご確認ください。QR コードがあります。問い合わせ、ソレイユプラザ女性センター。電話 463-2697。32、浜崎農業交流センター、農産物直売所を臨時休業します。休業日、8月15日土曜。16日日曜。住所、大和田浜崎 18-2、ワクワクドームそば。営業日時、水曜、土曜、日曜、午前11時から午後4時。問い合わせ、産業振興課、電話 463-1904。33、令和8年8月から、 高額療養費制度が変わります。変更点、高額療養費の上限額変更、年間上限額の新設など。高額療養費制度とは、一月に医療機関に支払った額が高額になった場合に、定められた上限額を超えて支払った額を払い戻す制度です。上限額は個人や世帯の所得に応じて決まっています。詳しくは市ホームページをご確認ください。QR コードがあります。問い合わせ、国保年金課、電話 463-0283。34、市役所で年金相談を行っています。年金相談を電子申請で申し込まれる方は、右下のコードで QR コードがあります。電話の方は予約専用ダイヤル、電話463-1264から手続きを行ってください。相談日、第2、第4木曜。木曜の相談がない週の火曜、午後1時から5時。予約制、年末年始、祝日を除く。会場、市役所、市民相談室、会議室。相談員、社会保険労務士。問い合わせ、国保年金課。電話 463-0284。 35、全国一斉子どもの人権相談強化週間。子どもをめぐる様々な人権問題、いじめ、虐待、嫌がらせ等に取り組むため、専用電話で一人でも多くの子どもたちが相談をできるよう、次の日時で受付時間を延長するほか、土曜、日曜も電話相談窓口を開設します。日時、8月28日金曜から9月3日木曜、午前8時30分から午後7時、土曜、日曜は午前10時から午後5時、相談専用電話、電話0120-007-110、全国共通、無料。IP 電話からは接続できません。相談担当者、法務局職員、埼玉県人権擁護委員連合会、子ども人権委員会委員。秘密は必ずお守りします。問い合わせ、埼玉地方法務局人権擁護課。埼玉県人権擁護委員連合会。電話 048-851-1000。 36、インスタグラムで市の魅力発信中。シティプロモーション課公式インスタグラムでイベントや子どもたちの取り組み、四季折々の景色などを発信しています。ぜひフォローして朝霞市の魅力をご覧ください。QR コードがあります。問い合わせ、シティプロモーション課、電話 463-3059。 37、育成保育、障害児保育及び医療的ケア児保育の入所申請。心身の障害や発達の遅れ、医療的ケア等のある児童を対象に申請を受け付けます。例年と申請期間等が異なりますのでご注意ください。資料配布、制度説明、申請期間。8月3日月曜から31日月曜必着。資料配布、制度説明は土曜、日曜、祝日を除く予約制。面談、体験保育日、申請後から9月30日水曜、保護者同伴、2日間程度実施します。入園時期、令和9年4月予定。詳しくは市ホームページをご確認ください。QR コードがあります。問い合わせ、保育課、電話 463-2836。 38、蛍光灯を LED に切り替えましょう。令和9年末までに、水銀を使用した蛍光灯の製造・輸出入が禁止になります。蛍光灯が切れたタイミングなどで、計画的に LED 照明に交換しましょう。なお、LED 照明への切り替えは、蛍光灯の種類に応じて異なりますので、器具との適合性を必ず確認しましょう。問い合わせ、環境推進課、電話463-1512。39、建築物に対する埼玉県の補助制度。多数の人が利用する建築物の耐震診断、耐震改修。補助内容、耐震診断、耐震補強設計及び耐震改修工事の費用の一部。対象、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された建築物のうち、病院や店舗、福祉施設などの多数の者が利用する一定規模以上の建築物。問い合わせ、埼玉県建築安全課、電話048-830-5527。QR コードがあります。建築物のアスベスト対策。対象、アスベスト含有の恐れのある吹き付け剤の含有調査、吹き付けアスベストの除去等工事に対する費用。問い合わせ、埼玉県建築安全課、電話048-830-5525。QR コードがあります。40、過去に生活保護を受給していた方に保護費の追加給付を行います。対象、平成25年8月から30年9月の期間に生活保護を受給したことのあるすべての世帯。平成30年10月から令和8年3月の期間に生活保護を受給したことのある世帯のうち、1、一定期間入院、通院していた方。2、障害のある方などで加算が算定されていた方。3、毎年12月に支給される期末一時扶助が算定されていた世帯など。市外で受給をしていた方は、その自治体にお問い合わせください。申し込み方法。8月1日土曜から、令和9年7月31日土曜必着に窓口郵送で、電子申請サービスでも受付予定です。詳しくは市ホームページをご確認ください。QR コードがあります。問い合わせ、追加給付コールセンター、電話463-2397。41、労使トラブルの円満な解決をお手伝いします。解雇、雇い止め、労働条件の見直し、パワハラ、など、労働者と会社のトラブルでお困りのことはありませんか？埼玉県労働委員会が中立、公正な立場で斡旋を行い、トラブル解決をお手伝いします。手続きは簡単、無料。秘密厳守ですので、ぜひご利用ください。県内企業勤務の方が対象。問い合わせ、埼玉県労働委員会事務局。電話048-830-6452。42、9月1日から生活道路の法定速度が時速 30km に下がります。9月1日火曜から道路交通法施行令の一部を改正する政令に基づき、生活道路における自動車の法定速度が時速 30km に引き下げられます。中央線や中央分離帯等がない比 較的狭い生活道路が対象です。住宅街などでは時速 30km 以下の速度で走行してください。問い合わせ、朝霞警察署、電話 465-0110。
43、防災行政無線で緊急情報の試験放送を行います。全国一斉に行われる試験放送で、市内に設置されている防災行政無線のスピーカーと防災ラジオから放送されますので、お間違いのないようご注意ください。日時、8月26日水曜、午前11時ごろ、予備日、9月9日水曜、問い合わせ、危機管理室、電話 463-1788。44、夏本番、熱中症に注意しましょう。暑さや喉の渇きを感じていなくても、こまめに水分補給し、室内では扇風機やエアコンを使って温度調整を心がけましょう。特に高齢者は、暑さや水分補給に対する感覚機能や調節機能が低下しているので、注意が必要です。また、子どもも体温の調節能力が十分に発達していないので、気を配りましょう。問い合わせ、健康づくり課、電話 423-4360、QR コードがあります。45、白子鳩基金への寄付のお願い。白子鳩基金は、誰もが安心して暮らせる地域社会を実現するため、埼玉県が設置している基金です。県はお寄せいただいた寄付金を NPO 法人等が行う地域福祉活動への支援、ボランティア活動への支援、障害のある人の生活をサポートする事業への支援に活用しています。問い合わせ、埼玉県福祉政策課、電話 048-830-3223。QR コードがあります。46、虐待かな？児童虐待、疑いを含むを発見した場合はご連絡ください。問い合わせ、児童相談所虐待対応ダイヤル。電話 189、いち早く、通話料無料。47、食中毒に気をつけましょう。夏季は湿度や気温が高く、細菌による食中毒が発生しやすくなります。原因の多くは、食肉を生や加熱不足で食べることによる、カンピロバクターや腸管出血性大腸菌 O157 などです。食肉を食べる際は、次の点に注意しましょう。ポイントが7点あります。1. 肉の生食は食中毒のリスクがあります。たとえ生食用であっても、子ども、高齢者や抵抗力の弱い方は、生食を控えてください。2. レバーなどの内臓や食肉を調理するときは、しっかり加熱しましょう。75度 C で1分間以上。表面が焼けていても、内部が生焼けであることがあります。3. 肉は購入から調理までの間、細菌が増殖しないように低温保存しましょう。10度 C 以下。4. 焼肉やバーベキューをするときは、生肉に触れた箸やトングで焼き上がった肉やサラダなどを食べないようにしましょう。5. 野菜、果物、調理済みの食品は、生肉やその肉汁と触れないようにしましょう。6. 生肉の調理に使用した包丁やまな板などは、その都度洗浄、消毒をしましょう。7. 調理の前、生肉に触れた後やトイレの後は、手指の洗浄、消毒をしましょう。問い合わせ、朝霞保健所、電話 461-0468。 48. ポポさんのゴミ出し一口メモ。市役所、リサイクルプラザ、朝霞台出張所内にある回収ボックスなら、小型家電は曜日に関係なく出せるよ。民間の宅配回収サービスも使って、希少金属のリサイクルになる小型家電回収にぜひ取り組もう。問い合わせ資源リサイクル課クリーンセンター。電話 456-1593。QR コードがあります。
ご案内終わり。
49、今私たちにできること。問い合わせ、ソレイユプラザ、女性センター。電話 463-2697。近年、一部の医療機関では、妊婦の方が個人情報を必要最小限にして出産するケース、いわゆる内密出産が見られるようになっています。こうした対応は、様々な事情により、自身の情報を控えめにしたいと望まれる方への配慮から生まれています。こうした出産を選ぶ背景には、多様で複雑な事情があると考えられます。例えば、パートナーや家族、職場、学校に妊娠を伝えづらいことや、生活の困難を抱えている場合もあります。また、一部のケースでは、望まない性交渉や虐待、マタニティハラスメント、マタハラ、ドメスティックバイオレンス、DV などの困難な状況が背景にあることも報告されています。これらの事情から不安や孤立を感じる方がいらっしゃるかもしれません。そうした方々が安心して妊娠・出産を迎えられるよう、またその後も孤立せず、安全に暮らせるように、医療、行政、地域が連携して支援を進めることが重要です。私たち一人一人にできることとして、まずは地域でのつながりを大切にすることが挙げられます。身近な方々と挨拶や会話を増やし、自治会、町内会や地域のイベントに参加してみることで、小さな困りごとに早く気づくことができます。こうした日常の関わりが孤立を防ぎ、安全で安心できる地域づくりにつながります。また、もし身近な方や周囲で支援が必要そうな方を見かけたら、市の相談窓口をご案内ください。ソレイユプラザ女性センターには専門の相談員がおり、ジェンダー平等や生活に関する資料も豊富に揃っています。現在、ソレイユプラザは中央公民館コミュニティセンターの工事に伴い、市役所西側車庫会議室に一時的に移転していますが、どうぞ気軽にお立ち寄りください。誰もが安心して暮らせる社会は、支え合いの連鎖から生まれます。困っている方が一人で悩まず、必要な支援を受けられる環境づくりを皆さんと共に進めてまいりましょう。このコラムは男女平等推進事業企画運営協力員と共同で日々の生活の中で感じている男女平等について執筆しています。50、日本酒は情報コーナー、ナンバー119。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599、ファクス 463-1025、YouTube 朝霞社協公式チャンネルの QR コードがあります。再火災、花火。写真とともに2つの手話が紹介されています。1、再火災。まず、再。片方の手で、数字の3を作り、斜め下に払います。次に、か、夏、暑い。顔のあたりを内輪で仰ぐ動きをします。そして、祭、祭り。みこしを担ぐように折り曲げた両手を肩の前で上下します。2、花火。体の前で両手をすぼめ、左右の手を交互に開きながら上げます。打ち上げ花火が上がる様子。 51、私たちができること、障害者差別解消法、問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599、ナンバー108、電車に乗った時にできること。例えば、車椅子スペースがあります。電車の中では、座席や車椅子スペースを必要とする人がいます。見かけたら声をかけて気持ちよく座席やスペースを譲りましょう。外見からわからない障害のある方がいます。ヘルプマークやヘルプカードを身につけている方を見かけたら、電車で席を譲る、手助けをするなどの配慮をしましょう。イラストは電車の中で車椅子優先スペースに車椅子の女性がいる様子です。52、朝霞市の外国人住民。問い合わせ、地域づくり支援課、電話 463-2645、メール tii-kii-sien@city.asaka.lg.jp。 朝霞市に住む外国人は、市の人口の 3.7% を占めており、令和8年1月1日時点。その数は増加傾向にあります。みんなで気持ちよく暮らせる地域を作るためには、お互いの文化や習慣の違いを理解し合うことが大切です。今回は、朝霞市の外国人住民の推移と、市内に多く住んでいる国籍別住民の状況、世界の言語での挨拶を紹介します。朝霞市外国人居住者数推移。棒グラフがあります。縦軸は外国人居住者数で、下の1500から500刻みで上へ6000まであります。横軸は各都市の1月1日で、左は令和4年1月1日から、一年ごとに令和8年1月1日まであります。年を追うごとに右肩上がりで増加しています。左から人数を読みます。令和4年1月1日、3972人。以下1月1日を省略。令和5年、4225人。令和6年、4584人。令和7年、5004人。令和8年、5474人。グラフ終わり。市内外国人数上位5カ国。令和8年1月1日現在。1、中国、1620人、29.6%。2、ベトナム、970人、17.7%。3、ネパール、539人、9.8%。4、韓国、384人、7.0%。5、フィリピン、352人、6.4%。世界の挨拶特集。1、こんにちは。英語、Hello、中国、ニーハオ、韓国、안녕하세요。ベトナム、シンチャオ。ネパール、ナマステ。フィリピン、マガンダンハーブン。に、ありがとう。英語、Thank you。中国、シェシェ。韓国、감사합니다。ベトナム、カムン。ネパール、ダンニャバ。フィリピン、サラマ。3、さようなら。英語、goodbye。中国、再见。韓国、안녕히가세요。ベトナム、단비。ネパール、フィリーベトゥラ。フィリピン、パアラム。53、消費生活センターだより、ボリューム107。問い合わせ、消費生活センター、市役所別館4階。電話 463-1111。 月曜から金曜、 祝日年末年始を除く、午前10時から正午、午後1時から4時。子供のインターネットトラブルに注意。相談事例。事例1。小学生の息子が親のスマホでオンラインゲームに10万円課金していた。クレジットカードの請求を見て気がつき、ゲーム会社に連絡したが、返金はしないと言われた。事例2。未成年の娘が、親が会員登録している通販サイトで勝手に買い物をした。サイトに紐付けられた親のクレジットカードで支払いをしたようだ。事例3。小学生の娘が動画配信用 SNS で有料のアイテムを購入し、配信者に送っていた。キャリア決済で5万円の請求があった。娘はアイテムが有料とは知らずに送っていたというが、私自身、娘が見ている動画やその課金システムを知らない。解説。子供が保護者の知らないところで、インターネットで課金や商品の購入などをしていて、後日、高額な請求を受けるケースがあります。トラブルとなる子供のオンラインゲーム課金の多くは、保護者がスマートフォンのアカウントに登録している決済方法、クレジットカードやキャリア決済などで行われます。通販サイトでも、以前に保護者が買い物をした時に使用した決済方法が保存されていて、それを使用するケースが見受けられます。また、キャリア決済はスマートフォンの通信契約をすると自動的に利用できるようになります。保護者のアカウントが子供にも使える、ログインした状態にあると、保護者に無断で課金や商品を購入できてしまうので、注意が必要です。消費者へのアドバイス。1、保護者、親、祖父母、親戚などの端末を子供に使わせる場合は、アカウントを使えない、ログオフした状態にし、クレジットカードやキャリア決済の暗証番号はしっかり管理しましょう。2、子供用として端末を与える場合、子供専用のアカウントを作り、保護者のアカウントでペアレンタルコントロールを利用して管理しましょう。子供がどのようなサービスや決済手段を利用しているのかを把握し、お金の使い方を家庭で話し合うようにしましょう。3、未成年者が保護者の同意なく契約をした場合は、未成年者契約の取り消しが可能な場合もありますが、保護者のアカウントで課金していた場合、子供が使ったという証明が難しいことがあります。4. クレジットカード等の明細はこまめに確認し、覚えのない支払いがないか確認しましょう。54. 市内の視覚障害のある方に、広報朝霞音声 CD、デイジー形式を無料で郵送しています。問い合わせ、シティプロモーション課、電話 463-3059。朝霞リーディングサークルのご協力により作成した広報朝霞音声 CD を市内の視覚障害のある方のご自宅に無料で郵送しています。ご希望の方はご連絡ください。声の広報朝霞として市ホームページでも聞くことができます。朝霞リーディングサークルとは、広報朝霞等の音声 CD を作成し、視覚障害のある方にお届けしているボランティアサークルです。サークルでは一緒に活動してくださる方を募集しています。興味のある方はぜひご連絡ください。
55、8月は人権尊重社会を目指す県民運動協調月間です。問い合わせ、人権書務課、電話 463-1738。人権尊重社会を目指す県民運動は、様々な人権課題への理解を深め、すべての県民がお互いの人権を尊重しながら、共に生きる社会の実現に向けて、企業や民間団体、市町村を含めた 県民総ぐるみで取り組む運動です。男女平等社会の実現に向けて、私たちの社会では、急速な社会環境の変化や法整備などによって、多様なライフコースの選択、女性が活躍できる環境が整ってきています。しかし、日常生活の様々な場面では、依然として性別による固定的な役割分業意識や、それに基づく社会慣行が根強く残っていて、自己の個性や特性を発揮できないと感じている人や、不平等を感じている人などがいます。引き続き、男女平等の意識づくり、男女平等が実感できる生活の実現が求められており、社会全体で取り組むことが重要となっています。ネットリテラシーを身につけよう。誰でも自由に投稿や情報を発信することができるインターネットでは、真実と異なる情報や違法性のある情報が掲載されていることがあります。膨大な情報の中から、信頼できる必要な情報を見つけ出す能力と、自らが発信する情報に責任を持つ姿勢が必要です。また、インターネット上の違法、有害情報に対する対応を強化するため、情報流通プラットフォーム対処法が令和7年4月1日に施行されました。この法律では、大規模プラットフォーム事業者には、削除対応の迅速化と運用状況の透明化が義務付けられました。ALLY、アライとは、アライとは、性的マイノリティを理解し、支援している人、または支援したいと思う人のことを言います。アライになるための条件はありません。6色のレインボーのアイテムを身につけたりすることで、アライであることを表明することができます。アライの存在は、差別や偏見の解消が図られ、性的マイノリティの方々が、安心して生活できる社会の実現に向けて、重要な役割を果たしています。同和問題、ブラック差別。日本社会の歴史的過程で形作られた身分差別により、結婚や就職など、日常生活の上で様々な差別を受けたり、インターネット上で誹謗中傷をされたりするなど、現在もなお、ブラック差別が存在することから、平成28年12月に、ブラック差別の解消の推進に関する法律が施行されました。埼玉県でも、埼玉県ブラック差別の解消の推進に関する条例が、令和4年7月8日施行されました。人権啓発、教育 DVD の貸し出し。教育委員会では、人権、同和問題の理解のために、DVD ソフトの貸し出しを行っています。詳しくは右のコードから、市ホームページをご確認ください。QR コードがあります。問い合わせ、障害学習スポーツ課、電話463-2920。人権啓発イベント、ヒューマンフェスタオンライン2026。詳しくは右のコードから8月1日土曜公開予定の埼玉県ホームページをご確認ください。QR コードがあります。期間、8月1日土曜から9月30日水曜。問い合わせ、埼玉県人権男女共同参画課。電話、048-830-2255。様々な人権、犯罪被害者、加害者、その家族へのプライバシーの侵害や中傷、外国籍の方、HIV 感染者、ハンセン病患者などへの差別、旧優生保護法に基づく手術を受けた方の人権、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動、障害者への差別的な扱い、高齢者への虐待、災害時における人権への配慮、 児童虐待など。56、埼玉県都市ボートレース企業団からのお知らせ。協定開催日、8月12日水曜から17日月曜、8月20日木曜から23日日曜。会場、戸田ボートレース場。朝霞市は埼玉県都市ボートレース企業団に加盟しており、企業団からの配分金を様々な事業に活用しています。問い合わせ、埼玉県都市ボートレース企業団。電話 048-823-8711。QR コードがあります。57、朝霞市 LINE 公式アカウントのアンケートを実施します。問い合わせ、シティプロモーション課。電話 463-3059。令和8年2月13日金曜に、朝霞市 LINE 公式アカウントをリニューアルして、市ホームページや防災情報、健康、子どもなどのメニューが充実しました。今後もより使いやすく、より知りたい情報を届けるために、リニューアル後、初めてのアンケートを実施します。こんな機能があるといいな、こんな情報を知りたいといった皆さんの声をぜひお聞かせください。期間、8月3日月曜から31日月曜。回答方法、朝霞市 LINE 公式アカウントのアンケートページで。詳しくは右のコードから市ホームページをご確認ください。QR コードがあります。アンケートの呼び出し方法、LINE の画面のイラストとともに紹介されています。1、朝霞市 LINE 公式アカウントの下部にあるリッチメニューの意見アンケートをタップ。2、続けてトーク画面に表示されるアンケートをタップ。3、最後にトーク画面に表示される LINE でアンケートをタップすると、アンケートが表示されます。友達追加の方法。1、名称 ID 検索。LINE アプリのホーム画面の検索窓で、朝霞市、または、@ASAKASHI と検索し、結果表示された朝霞市のアカウントを選択して友達追加。2、二次元コード。右のコードを読み取って表示されるアカウントを友達追加。QR コードがあります。受け取る情報を選択できます。LINE の画面のイラストとともに紹介されています。1、朝霞市 LINE 公式アカウントの下部にあるリッチメニューの受信設定をタップ。2、続けてトーク画面に表示される受信設定をタップすると、受け取りたい情報のカテゴリを選択することができます。災害等の緊急情報や、防災行政無線の放送内容は、設定に関係なく、すべての方に配信します。58、広報朝霞の配布に関する連絡が、電子申請でもできます。問い合わせ、シティプロモーション課、電話 463-3059。広報朝霞の配布漏れや配布の停止に関する連絡を電子申請でも受け付けています。広報が1日までに配布されなかった。広報は電子版を見るので紙のものは配布しなくていい、など、日中に電話連絡すること等が難しい場合でも24時間、申し込むことができます。QR コードがあります。